小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その53小ヤコブ。イエスに出会った人々第53回の主人公はヤコブです。けれどもヤコブはイスラエルでも最もポピュラーな男性名で、聖書の中にも主な人だけでも4人登場します。まず旧約聖書ではイスラエル民族の父祖、族長アブラハムの孫で12部族の長となる12人の息子を産んだヤコブ。新約聖書では12使徒の中に2人、今日のドラマの主人公ヤコブとゼベダイの子ヨハネの兄のヤコブ、それ以外にもイエス様の兄弟の1人もヤコブでした。この同時代に生きた新約の3人のヤコブを区別するために、使徒の2人はヨハネの兄の方が大ヤコブ、今日のドラマの主人公ヤコブが小ヤコブ、そしてもう一人のヤコブはイエスの兄弟ヤコブと呼ばれています。今日のドラマを作るにあたっては一つ大きな問題がありました。聖書の中に彼が出てくるのは12使徒リストの中だけ、つまり彼は使徒の一人であったという事実だけなのです。そこから想像力を広げてドラマを作るのですから、これが本当のドラマティック、ドラマらしいというものですね。ではイエスに出会った人々その53、小ヤコブ、どうぞお聞きください。
第1章、12弟子の選出。
マタイ、ペテロ、みんなを呼んできなさい。
はい、主よ。
わかりました。
多分まだ寝ているのもいるでしょうが、起こして連れてきます。
早速今朝も近所の村へ神の国を伝えに出かけるんですね。
いや、今朝はその前に大事なことをみんなに伝える。
ひょっとして先生が夕べ一と晩中祈っておられたのはそのことのためですか？
なんだって？そうだったんですか。俺は夕べはもう疲れて晩飯の後すぐに寝ちゃったもんで。じゃあ先生、いよいよみんなで都に繰り出してローマに反旗を翻すんですか？
ペテロ、お前はどうしてすぐそんな早とちりをするんだ？私は神の国は説いているが、そのためにローマと戦うなどとは今まで一言も言ったことはないぞ。
すみません、俺がそう思ってただけだった。
お前らしいよペテロ。とにかくみんなを迎えに行こう。
ここはユダヤの北部ガリラヤ、その地方の小さな村ナザレで、大工ヨセフと母マリアの長男として育ったイエス様は30歳になった時、家を出て宣教の働きを始めました。まず一人、あるいは兄弟二人一緒に、いろいろな職業や過去を持つ人たちをご自身の弟子として選ばれ、その数はもう100人は超えていました。そして次の段階では、その中から70人の人たちを選んで、いつも2人ずつ組を組んで伝道の働きにまちまち村々に使わしていました。そんなある日、マタイが気づいたように、イエス様は丘を登っていつもの祈りの場所で夜を徹して祈られた後、その弟子たちを呼び集められたのです。
先生、みんな集まりました。案の定まだ寝てた連中は叩き起こしてやりましたよ。
何を偉そうなこと言ってんだペテロ。お前だって昨夜あんなに早く寝なきゃ今頃はまだ夢の中だったくせに。
マタイ、それを言うなって。
まあいい、よし、それでは今から大事なことを話そう。みんな聞いてほしい。私は君たちの先祖アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブから生まれた12部族が神の選びの民イスラエルの基礎を築いたことを考えて、私が説く新しい神の国、新しい霊のイスラエルを地上にもたらすために、みんなの中からよりすぐりの12人を使徒として選ぶことにした。その人たちはいつも私のそば近くに置き、他の弟子たちに率先して福音、神による救いの知らせを述べ伝えさせたり、悪霊を追い出させたりするためだ。 その選出にあたって私は夕べ一晩父なる神に祈り、いろんな心の戦いもあったが、その12人を選び出した。今から名前を呼ぶので前に出てきなさい。ではシモン・ペテロ。
はい。やったぜ。
シモン、私はお前をみんなのリーダーとして岩のような信仰を持ってもらおうとペテロという名をつけてあげた。しっかり頼んだよ。
はい、分かってますで。俺に任せてください。
マタイとヤコブ。
おお、呼ばれたぞ。私は主税人の前歴があるからダメかと思ってた。
よかったね兄さん。それを言うなら僕なんか祈る以外に何の取り柄もないし、僕こそ箸にも棒にもかからないと思ってたのに、兄さんと一緒に働けるなんて。父さんのアルパヨもきっと喜んでくれるよ。
マタイ、お前が考えていることはよくわかる。だから選んだのだ。心に負い目のある人間はそれをバネにして誰よりもいい働きをするものだ。
はい、ありがとうございます。
ヤコブ、私が選んだ12人の中にはもう一人ヤコブがいる。あの雷の子兄弟でヨハネの兄のヤコブだ。同じ名前の者がこんな小さな群れの中に一緒にいてはいろいろと不都合だから、あの男は雷ヤコブと呼んでもいいんだが、それでは少しかわいそうだ。そこでお前のことは小ヤコブ、あっちは大ヤコブと呼ぶことにしよう。なんといってもあの男の方がお前の先輩だからね。
わかりました。兄と一緒に私まで選んでくださってありがとうございました。
ではゼベダイの子ヤコブとヨハネ。
はい
はい。
こうしてイエス様は他にアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、トマス、タダイ、熱心党という急進派のメンバーシモン、後にイエスを裏切った男イスカリオテのユダの合計12人を使徒として選ばれたのでした。第2章、マタイと小ヤコブの兄弟物語。
マタイ、ヤコブ、イエス様の十二使徒の一人としてお前たちが選ばれたとは何ともありがたいことだ。
本当にお前たちが兄弟で使徒にしていただけるなんて、私はまだ夢を見ているようだわ。だって二人は兄弟でありながら今までまるで違った道を歩んできたんですものね。
僕も兄さんたちが兄弟で名前呼ばれた時は本当に驚いたよ。でも嬉しかったな。
うん、分かってる。俺はかつて周りの人たちからやれローマの犬だ、非国民だと陰口を叩かれてきた主税人だった。それがあの方に見出されて弟子の一人にしていただいただけじゃなくて、今度は十二使徒の一人にしていただいたんだからな。そこ行くとヤコブ、お前はいわば正統派ユダヤ人の見本みたいな人生を歩いてきた。
そうさな。私も正直に言うとマタイのことで少々肩身が狭くて、その分なんとか弟のお前を神様に仕えるものとして育てようとしたのかもしれん。
そうよ、お父様とも祈って私はお前がまだ私のお腹の中にいる時から性別して神様にお捧げしたの。成長してからも一切ブドウ酒や濃いお酒は飲ませず、食べ物も息をする動物は口にさせず、栄養ある野菜を取らせてきた。
髪が伸びてもカミソリを頭に当てることもさせなかった。そう、まさになじり人のようにお前を育てたのだ。そんなお前の姿が祭司様の目には好ましく映ったのだろう。二十歳になった時、なんとお前は一人だけで神殿の聖所に入ることを許された。
私はそれを聞いた時本当に神様に感謝したわ。今思えば お前にはいつも極上の天布を着せて宮の礼拝に行かせてた。それが祭司様に喜ばれて特別のお計らいをいただいたのかもしれないわね。お前は聖女の中でどんなお祈りをしていたの？
ええ、いつも一人神様の前にひざまずき、この特権を感謝して、そして私の同胞であるイスラエルの民がかつて犯した偶像礼拝の罪の許しを乞い、二度とそのような罪に陥って国を滅ぼすことのないように、大祭司様や祭司様たちや律法学者、そして民のために取りなしの祈りを捧げていました。
それでわかった。兄さんの膝、まるでラクダの膝のように硬くなってるもんね。
そんなお前が、兄のマタイがあの方、ナザレのイエス様に召されて伝道の道に入ったとき、自分も一緒に行くと言って、この家を出たときは驚いたよ。
それまで全く違う生き方をしてきたお前たちが、あのお方のもとで共に神様のお仕事をするようになり、この度はこうして十二使徒に選ばれるなんて。あのお方は本当にただのラビ、信仰の師ではないわね。人間以上のお方なのかもしれないわ。
そうだよヤコブ、お前まで選ばれたのも、誰も見ていないお前の神に仕える姿をきっとあの方はすべてご存知だったからなんだ。
その時、何とも言えない敬虔で厳かな雰囲気がアルパヨの家を満たしました。それはまるでこの信仰の家族への神様からの祝福の印のようでした。第三章、主の十字架の下で。こうして約3年半の間、小ヤコブは兄マタイや他の十二弟子と共に忠実にイエス様の宣教の働きに身を捧げました。やがてイエス様は律法学者やパリサイ派たちに妬まれ、不当な裁判で十字架にかけられることになりました。普通なら3日も4日も十字架の上で苦しみ抜いて死んでいく極刑でしたが、激しい拷問の末に十字架につけられたイエス様には、その日のうちに最後の時が迫っていました。
我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。
こうして神の御子は息絶えました。数人の婦人が遠くから恐る恐るこの様子を眺めていました。それはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、サロメをはじめ何人かの婦人たちでした。ペテロをはじめ十二使徒のほとんどは恐れて身を隠していました。しかし聖書には記されていませんが、少なくとも一人、小ヤコブは密かに母の身を案じて、いつでも母を助け出せるよう彼女のそばに潜んでいたのです。それは主が冷たい墓の中からよみがえった日曜日の朝も同じでした。この三人の女性たちはイエス様の遺体に塗るために香料を持って墓へ急ぎました。
ねえねえ、あのお墓の大きな石、どうしたら入り口から動かせるかしら。
私たちの力ではとても無理よね。
ええ、動かせっこないと思うけど、とにかく三人の力を合わせてやるだけやってみましょう。どうしてもダメなら、実は息子のヤコブが近くで見ていてくれてるの。いざとなったらあの子にやってもらうから。
でもローマ兵が見張りをしているし危ないわ。
そうよマリア、それはダメ。ヤコブにはイエスのやり残したことを12人で力を合わせてやってもらわなきゃならないんだから。
でも彼女たちの心配は杞憂でした。神の御子のイエス様はよみがえられて死を征服され、彼らの見ている前で天に帰られたのです。
その後、町に戻った彼らが祈るために屋上の間に上がった時の使徒のリストの中にも小ヤコブの名は確かにありました。そうです、彼は最後まで栄誉ある十二使徒の一人としてその使命を全うしたのです。伝承はこう伝えています。彼は後にエジプトに渡って宣教を続け、ついに主と同じく十字架につけられ、その遺体はノコギリで切り刻まれたと。兄のマタイもマルコも医者ルカもヨハネも 小ヤコブの名前以外には彼のことを福音書に記すことはありませんでした。でもそれは使徒に召される前、誰にも知られずに神殿でひたすら神に仕えた彼にはある意味ふさわしいことだったのかもしれません。人の世の歴史には知られずとも、一人彼が主と仰いだイエス様だけは彼のすべてを知っておられたのですから。